犬を上手に飼育する30の方法。その1、犬を飼い始めればしつけの義務だから制する。犬を飼えば家庭の中が賑やかになります。一人家族が増えたように会話が増え成長の喜びを感じる機会が増えることでしょう。そうした良い全体を見て犬を飼おうとする人も多いのではないでしょうか。犬を飼うのは簡単です。しかし飼い続けるのは単純な話ではありません。ただ餌をやるだけ、散歩をするだけ。確かに餌を与えたり散歩したりするのも飼い主の仕事ですが、もう一つ忘れがちなことがあります。大切な義務も発生します。しつけです。特に犬は人がターゲットの中でも吠える声が大きく、噛む力が強く走るのが速い動物です。飼い主の立場ではなく犬に吠えられる立場になってみましょう。道を歩いていると見ず知らずの飼い主の犬が大声で吠えてきたり飛びかかってこようとしたりすれば誰でも驚きます。飼い主が一瞬油断してリードの手から離れた瞬間噛みつかれて大きな血が流れば大変なことになります。噛んだ時に悪い菌が傷口から侵入して狂犬病になることも考えられます。考えたくはありませんが犬が噛みついて人を死なせてしまうケースも耳にします。また自分の家の庭に他人の犬のおしっこや糞をするのをどう思うでしょうか。庭を犬の排泄物で汚されれば誰でも不快な気持ちになるはずです。いくら動物の自然の行為とはいえいい気持ちはしませんね。トラブルの原因になるでしょう。もし犬が野生の中で暮らすならこうした自由奔放な生き方でもいいでしょう。獲物を捕まえるためには処置をかけめぐり大声で吠えたり好きなところでおしっこや糞をしたりしても問題ありません。しかしこれからは人の人間社会の中で飼い主と一緒に暮らすことになります。人のいる部屋の中で住み、人のいる公共の公園、道路、施設などを飼い主と一緒に散歩することになります。多くの人がいる社会の中でトラブルなく生きていくためには人に迷惑をかけないための最低限のしつけが必要です。犬の自由を尊重させつつもトラブルは避けるようにしつけていきます。そうした点から考えるともはや飼い主の犬のしつけは義務と言っていいでしょう。犬を飼い始めれば餌だけ与えていればいいという問題ではありません。子供を産めば教育の義務が発生するように犬を飼い始めればしつけの義務が発生します。人のためでもありますが犬のためにもなります。しつけがしっかりされたには人が近づきやすくなり多くの人から愛される機会も増えるはずです。トラブルを起こさないための最低限のしつけをする。犬を上手にしつける30の方法。その2、マナーの悪い犬は悪くない。本当に悪いのはしつけをしない飼い主。小学生の頃テレビ番組で上等された犬が飼い主の言うことを聞いている場面を目にしたことがありました。飼い主の言葉に応じて犬が言葉を理解しているかのように命令に従います。あなたも何度か目にしたことがあるのではないでしょうか。背筋をピンと伸ばし、マナーがよく言葉を理解しているかのように飼い主の言うことを聞いている犬です。すごく賢い犬だな。うちの犬の言うことを素直に聞いてくれればいいのにな。まだ幼かった私はマナーの良い犬は生まれつきの素質や性格がいいからだろうと思っていました。本屋で犬の勉強をしたり、他の犬を飼っている飼い主と触れたりしているうちにそうではないことに気づかされました。今になって思えばなんて恥ずかしい考えを持っていたのかと説明します。歴史を振り返ると犬は人との付き合いが長いペットです。日本では縄文時代より以前から犬との生活が始まっていたとされています。古代エジプトには犬の象形文字も存在していることです。古くから人との付き合いがあるためお互いに慣れ親しみやすい DNA が組み込まれています。人が飼うペットには多くの種類がありますが、特に犬はしつけやすいペットです。犬も人と同じようにきちんと教育すれば動きが良くなります。うちの犬は頭が悪いというのは飼い主である自分にはしつける能力がありませんと言っているのと同じ話です。飼い主がだらしないからペットはいつまでも言うことを聞いてくれないだけです。当時生まれつきの育ちがいいからだろうと諦めていることは私がしつけに対してやる気がなかった証拠でした。もちろん生まれつき犬の種類、体格、年齢、性格によってしつけのしやすさも多少は違いが出てきます。子犬の頃からしつけた方が心が良くなるのも確かです。しかし専門的なしつけではなくとも愛情を持って接していれば最低限の言うことを聞いてくれるはずです。何のためにしつけるのかというと人に迷惑をかけず快適に暮らしていくためにです。ペットをしつけることも大切ですが、それ以上にまず飼い主がしっかりすることです。飼い主がしっかりしていないとペットも当然しっかりできません。言うことを聞かないというには犬が悪いのではなく下手な教え方をする飼い主が悪い。しっかりした犬に育てる前にしっかりした飼い主になることです。飼い主がしっかりすれば必ず飼っている犬もしっかりします。警察犬や盲導犬のように本格的な状況によってしつけていくのは難しいですが、ある程度のしつけは誰でもできるはずです。犬は飼い主の鏡です。犬をしつける前にしっかりした飼い主になる。犬を上手にしつける30の方法。その3、しつけの合図は統一する。しつける時には犬に言葉トライテラを繰り返しながら叱っていきますが、何度やってもうまくいかないときがあります。原因はいろいろ考えられますが、一番の原因は飼い主にあるかもしれません。飼い主が犬を叱っているとき、よく犯してしまいがちな失敗があります。叱っての合図をその場の気分や状況に応じて変えてしまうことです。例えば、犬に待ってもらいたいとき、次のような命令になっていませんか。待て、待ちなさい、止まれ、じっとしていなさい、し、そこでしゃがんでなさい。飼い主が言わんとしていることは同じです。犬にじっとしてもらいたいということです。しかし、言葉が理解できない犬にはこれらの言い方を全て別々の命令だと区別します。犬は飼い主が言った言葉と行動を結びつけて覚えます。飼い主がこの言葉を言ったときはこうすればいいと記憶しています。その命令することがバラバラどうでしょうか。飼い主の命令の言葉がバラバラになると、今どうしていいのかわからなくて混乱します。うまく言うことを聞かなくて当然です。どんな合図かは特に何でも構いません。立ち止まってほしいときは待てという合図でも構いませんし、止まれという合図でも構いません。静かにしてほしいときは静かにという合図でも構いませんし、じっという合図でも構いません。やめさせるときはダメという合図でも構いませんし、いけませんという合図でも構いません。命令は何でもいいですから、一度しつける命令は統一させることが大切です。一度決めれば特別な理由がない限り変更しないようにしましょう。しつけの合図は統一する。犬を上手にしつける30の方法。その4、家族間で犬のしつけのルールを統一させておく。犬をしつけるとは命令を統一させることです。犬に立ち止まってほしいときに待てやストップと言葉が混在するのはよくありません。言葉の分かる人間にはどちらも同じ意味だと分かりますが、犬は別々の意味と思い混乱してしまうからです。命令することは何でも OK です。ただしこれと決めたら転倒せずに待てにするのか、ストップのみするのか、止まれにするのか、統一させることです。しかし思わぬところで命令がバラバラになってしまうことがあります。よくありがちなのは家族のメンバーそれぞれが口にする命令に違いが出てしまうことです。父は待てという一方、母はストップと言ったり、長男は待ちなさいと言ったりなど、いつの間にかバラバラになります。同様に犬も混乱してしまいます。犬をきちんとしつけるならこの言葉を使うというルールをあらかじめ家族内で統一させておくことです。家族の中で意識を合わせておく必要があるのです。家族メンバー全員のしつけのルールを統一させておく。犬を上手にしつける30の方法。その後、犬を上手にしつける時最低限抑えておきたい3つのポイント。しつけをトレーニングとしては何か難しくて厳しいイメージがあります。言うことを聞かせるようにしますから犬はストレスを感じます。飼い主にとっても手間も時間もかかりますから大変です。そのストレスを緩和させてトレーニングをしていく気にさせないのが上手なしつけ方であり、飼い主の実力を発揮する瞬間です。しつけるときのポイントを細かければ数を変えますが、最低限押さえておきたいポイントとなると3つしかありません。1、無理なトレーニングをさせない。まずトレーニングは1回3分のトレーニングを1日5回までです。少ない気もしますが無理なトレーニングをさせないためです。長くしようとすると犬も疲れます。疲れて休めればいいですが、長時間続けるように飼い主が調整するとトレーニングを嫌なり覚えが悪くなる可能性があります。あくまで犬の立場になり犬が無理をしない程度に続けるのがコツです。早く覚えさせて言うことを聞かせたい気持ちはあっても少し我慢しましょう。もちろん犬がもっと教えてほしいという積極的な態度を見せたりすればもう少し回数を増やしてもいいでしょう。そのあたりは状況を見ながら時間や回数などを微調整しましょう。2、トレーニングを楽しいと思わせる。もし飼い主の望んだ通りの言うことを聞けば頭をさすりながら笑顔になったり餌を与えたりしましょう。犬にトレーニングは楽しいなと思わせるためです。飼い主が喜んでいるところを見られるのは犬にとっても嬉しいことです。言うことを聞いてその上様でもらえるなら、むしろ犬はトレーニングの時間が待ち遠しくなります。3、絶対に叩かない。なかなか言うことを聞いてくれなくて飼い主はイライラすることもあるでしょう。しかし当然のことですが、犬がしつけと言っても手で叩いたり足で蹴ったりするのはよくありません。体罰を与えるとしつけの時間を嫌がるばかりではなく、飼い主までも嫌われて関係が悪くなってしまうからです。この3つのポイントを押さえていれば次第に犬は言うことを聞いてくれるようになるはずです。無理なトレーニングを避けつつトレーニングを楽しいと思わせる工夫をする。犬を上手にしつける30の方法。その6、痛みではなく快感を与えてしつければいい。暴力によるしつけは一番避けたい方法です。痛みで分からせようとするのは犬にとっても不快なこと。無理やり痛みでしつけようとすると心の傷を原因になったり飼い主が嫌いになったりします。では上手いしつけとはどんな方法のことでしょうか。それは痛みではなく快感を与えるしつけです。飼い主の言うことを聞かずに快感を得られると姿勢が早くなるだけでなく犬も喜びます。飼い主にとっても犬にとっても嬉しいこと。 その体幹になるご褒美には大きく3種類あります。行動時、餌を与える。犬にとって一番喜ぶのはやはり餌です。言うことを聞いた後にご褒美としてお菓子を与えると犬は喜ぶはずです。犬は甘いものが大好きです。もっと欲しいよと思って飼い主の言うことを聞きやすくなります。食べられるご褒美は犬も食べるために必死になるのでしつけやすくなります。しかしです。いくら餌が最も効果的とはいえ、いつも餌を与えてばかりもいきません。食べさせてばかりになると肥満の原因になります。そこで2つのご褒美の登場です。行動に、なでる。これも立派なご褒美です。食べられる餌ではありませんが、犬は飼い主から優しくなでられることを何より喜びます。撫でてもらえると気持ちいいし、リラックスできます。マッサージ効果もあり、犬の心も体も両方癒す効果があります。行動3、飼い主が大喜びする。飼い主が笑顔になっていたり、笑ったり、手を叩いて喜んだりしているのも立派なご褒美です。言葉はわかりませんが、親すごく喜んでいるなというのは動きや表情からわかります。飼い主が嬉しそうに笑顔になって喜んでいると犬も嬉しくなります。特に大げさに喜べば喜ぶことが効果的です。飼い主が喜んでいる顔を見られるのは犬も嬉しいことです。撫でて笑顔になるのは、いくら与えてもなくなることはありませんから、健全なご褒美と言えるでしょう。餌を与える。撫でる。飼い主が大喜びする。この3種類のご褒美をうまく活用して犬を知っていきましょう。体幹になる3種類のご褒美をうまく活用する。犬を上手に知っている30の方法。その7、犬の姿勢は真正面に立ってすること。知っていようとするとき犬がじっとしていることはまれです。ほとんどの場合、そわそわしたり動き回ったりすることでしょう。そのため、飼い主は犬の斜め横や後ろから行ってしまうことがあります。中途半端な角度から発言していると、犬は飼い主からのメッセージを中途半端にしか受け取ってくれなくなります。見てみるふりをして聞きにくいことがあります。私たちが学生時代、先生から受けたお説教を思い出しましょう。先生が椅子に座りながらする説教より、自分の真正面に立ってされる説教の方が印象深くて強く心に残るはずです。強く言われているような気がします。ストレートに前からメッセージが飛んできているので、深く残りやすくなります。それと同じです。犬に知っているときには正面から向かい合う姿勢が大切です。できるだけ厳しくしっかり犬の行動を知っているためにはまず真正面から言うことが大切です。そわそわしているならじっとさせてから知っているようにしましょう。犬は飼い主からの適度な圧を感じて言うことを聞きやすくなるのです。知っているときは真正面に向き合ってする。犬を上手に知っている30の方法。その8、いろいろ音を聞かせて慣れさせることは犬の実に直結する。犬に慣れさせるのは車の往来だけではありません。人の住む社会で共存するためには他にも多くの音が存在しています。踏切や電車の走る音、ステレオから流れるリズミカルな音楽、テレビやラジオから聞こえる人の声、掃除機や洗濯機の音、自然界に存在するため風、雷のような自然音です。手間はかかりますが、すべて慣れさせることが必要です。慣れていないと急に吠えたり走り回ったりします。ゆっくり段階的で構いませんので音を聞かせる機会を作りましょう。散歩の時一緒に電車を見に行きます。部屋で一緒にステレオから流れる音楽を聞きます。洗濯機や掃除機が動く音を聞かせてあげましょう。聞かせる時も驚かせるように聞かせるのではありません。必ず飼い主がそばにつき頭を撫でながら怖くないよ、面白い音だねと笑みを浮かべながら話しかけるといいでしょう。音に対してマイナスの印象を持たせないようにするためです。このようにいろいろ音を聞かせてあげることも勉強であり、実践の一環です。人間でもそうですが、慣れているかどうかは落ち着きと直結します。すでに知っていることや笑っていることなら慌てさめることもなく落ち着いた精神へと成長を遂げるのです。いろいろ音を聞かせて慣れさせる。犬を上手に知っている30の方法。その9、おとなしい子犬が生後6ヶ月を過ぎたくらいから急に吠え始める理由。私は何匹も犬を飼ったことがありますが、子犬の方は大抵おとなしいです。おとなしくて警戒心が小さく人懐っこい。時々ワンワンと吠えることはありますが、それでもまれです。おおむね子犬は人懐っこく他人に吠えることもあまりありません。よかった。手をかからないおとなしい犬に育ちそうだ。ほっと胸を撫で下します。しかし、そう思うのも束の間です。生後6ヶ月くらいを過ぎたくらいからでしょうか。急に吠え始めるようになります。吠えるとはいえ本格的な吠え方です。性格が変わったかのように、けたたましい声で本気で吠え始めます。子犬の方はおとなしくて人懐っこかったのに成長してから見知らぬ人に対して手当たり次第に吠えるようになる。本気で飛びかかるのではないかと飼い主が心配するくらい激しく吠えます。子供の頃はあんなにおとなしかったのになぜ急に。心配はありません。実はこれが正常な成長です。子犬の頃おとなしかったのは未熟であるゆえに警戒する気持ちもきちんと育っていなかっただけです。人懐っこくておとなしいのではなく単に警戒をしていなかっただけです。しかし生後6ヶ月を過ぎそれなりに成長した結果、警戒心を持ち始めます。そのため以前は吠えることのなかった見知らぬ人や車に対して一転して吠え始めるようになります。飼い主としては困惑することですが、きちんと成長しているサインです。もちろんあまりにうるさく吠えるのは問題ですが、飼い主としてはひとまず犬らしく育っていることに安心して構いません。生後6ヶ月あたりから急に吠え始めるように喜ぶ。犬を上手に知っている30の方法。その10、犬は少しでも早くできるだけたくさん食べるという習性がある。私が犬を飼い始めてまず驚いたのは食べ方です。飼い主の与えた食べ物を周囲の状況など気にかけないで一瞬間に食べる光景が印象的です。勢いがいいので見ていて気持ちいいくらいです。よく食べるな。飼い主が与えた餌を1秒でも早く食べようと言わんばかりの勢いで食べます。しかも食べている様子を見ていると甘い感じていません。飲み込んでいます。飼い主が誰かに餌を横取りされるのを恐れるかのように少しでも早くできるだけたくさん食べようとします。誰も横取りはしないよ、ゆっくり食べていいよと思います。実はこの習性、犬の習性の一つです。犬は限界になるまで勢いよく食べ続けるという習性があります。満腹になるまで食べ続けるということです。この習性ですが、犬がまだ人と生活を始める野生時代だった頃の名残です。野生時代は食い物をやりつけるタイミングが不定期でした。次はいつ獲物をやりつけるか分かりませんでした。そのため食べられる時、誰かに横取りされる前に早く食べられるだけ食べ、万が一食料にやりつけない場合に備えていました。その本能が名残として残っているため、犬は食べると勢いがあり、しかも食べるだけ食べてしまう習性がありますということはです。もし犬に餌をやった後食べ残しがあればよくありません。もう胃に入らないほど限界まで食べたということです。いくら育ちづらいとはいえ、そう夕食習慣の毎日繰り返しているといずれ肥満になります。食べる量の調整は犬が判断することであり、肥満になるかどうか犬の責任と思いますが違います。飼い主の責任です。飼い主は犬が肥満にならないように食事の量を調整しなければなりません。食べるのは犬でも食べる量を調整するのは飼い主の役目なのです。太りすぎないように食事の量を調整する。犬を上手に知っている30の方法。その11、飼い主と犬との食事の順番は主従関係に影響する。犬に食事を与えるときには順番があります。犬がお腹を空かしているからとはいえ、適当なタイミングで餌をやる飼い主がいますが、あまりいいことではありません。犬に食事を与えるのは飼い主が食事をした後です。飼い主が食事をした後、犬に餌を与えるようにします。食事の順番に何の関係があるのかというと、飼い主と犬との主従関係です。犬の祖先は狼と言われています。狼は主従関係が大変厳しく、立場の高いものから順番に餌を与えるという習慣があります。犬になっても狼だった頃の名残から立場の高いものから食べると思っています。もし犬が食事をした後、飼い主が食事している工程を見れば、自分犬の方が偉い、立場が上と思います。犬の立場が高くなり、飼い主は部下だと思うようになります。そうすると犬の態度が悪くなり、飼い主の言うことを聞きにくくなります。もし屋内で犬を飼う場合ならあまり気にしなくていいことですが、室内で犬を飼う場合はきちんと守るようにしましょう。食事中におねだりを要求されても無視しましょう。もしテーブルに前足を置くようなことがあればダメと言ってやめさせます。こうしたことをしばらくすればいくらおねだりをしても無駄だと思い諦めるはずです。厳しいようですが、そもそも主従関係を渡せるためにはこうした厳しさも必要です。飼い主が食事をした後に犬に餌を与える。犬を上手に知っている30の方法。その順に、犬に与える餌の量と回数の目安。犬は何でも美味しそうに食べます。そんな様子を見ればつい心が優にたくさん与えてしまいがちです。しかし美味しそうに食べているから健康につながるとは分かりません。犬は食べられるだけ食べるという習性があるため、闇雲に餌を与えるのはよくありません。再現なく与え続けるのは肥満や糖尿病のリスクになるので避けるようにしましょう。食事の量を調整するのは飼い主の責任です。そこで問題になるのは餌の量と回数についてです。これくらいという目安があれば食事の量も回数も調整しやすくなるでしょう。まず食事の量からご説明します。例えば30分ほどの散歩と1日2回の場合で考えるとします。一般的な目安は次の通りです。体重5キロ前後の場合350キロカロリー前後。体重10キロ前後の場合600キロカロリー前後。体重20キロ前後の場合1000キロカロリー前後。体重30キロ前後の場合1400キロカロリー前後。もちろん一般的な目安です。 散歩とはいえ、歩く速さも関係がありますし、登り道もあれば、下り道もありますが、このくらいを目安に計算すればいいでしょう。散歩が1日2回ではなく、3回の場合はもう少しカロリーを増やしてもいいでしょう。また、つい忘れがちになるのはお菓子のカロリーです。犬を叱ってるときにご褒美として与えるお菓子もきちんとカロリー計算に入るようにしましょう。さて、次は食事の回数についてです。これも犬の成長程度によって回数が変わります。幼犬の場合1日3回5回、成犬の場合1日2回3回、老犬の場合1日3回、幼犬の場合は少ない量で3、5回に分ける方がいいでしょう。理由は消化器官が無発達のためです。幼犬でも無理なく消化できるよう少ない量を何度かに分ける方が食べやすくなります。生後6ヶ月を過ぎれば体が大きくなり始めます。その状態になれば消化器官も強化されて運動量も増えるので食事は普通の量で2回程度がいいでしょう。さらに運動が盛んなら状況に応じて3回まで増やしても問題ありません。老犬になれば運動量も消費カロリーも小さくなるため食事の回数を減らして3回程度にします。もちろんこれは一般的な量と回数の目安です。ミニチュアの犬もいれば大きくて運動量も多いなど様々です。体格や歩く量など全体的に考慮し適度な回数と餌の量を調整するようにしておきましょう。犬の種類や状態に合わせて適度な量の餌を適切な回数で与える。犬を上手に叱る30の方法。その13。どんな犬でもすぐ友人になる方法がある。道端を歩いているとワンワンとうるさく吠える犬を見かけることがあります。見かけは可愛い犬なのにしつこく吠えてくる犬に遭遇したことはありませんか。友人になりたいが近づいて頭を刺してやりたいところですが、ためらいます。けたたましく吠えると近づきたくても近づけません。そんな時私がいつもしていることがあります。どんな犬でもすぐ仲良くなる方法があります。餌を差し出してよしよしいいことねと言いながらゆっくり近づけばいい。もちろん驚かさないように優しい表情でゆっくり近づくようにしましょう。ワンワンと吠える犬の顔つきが可愛い近づくことを許してくれすぐ友人になるはずです。犬にとって餌を得るのは自分が生きるための死活問題につながります。犬はそんな餌を差し出してくれる人は自分の味方だと考えます。餌を差し出してくれる人を判断しません。噛んでしまうと自分がもらえる餌を失い命の危機にさらされるからです。むしろ自分にとって必要な人だと思い餌を差し出してくれる人は仲間意識を持ち懐きやすくなります。犬に限らずあらゆる動物がそうです。猫でもウサギでも同じ行動がされます。食欲は緊張を緩め親近感を持たせる効果があるのです。餌を差し出しながら近づいてみる。犬を上手に叱る30の方法。その14。犬を高いところに上げない。犬を室内で飼う場合、しつけのために気をつけておきたいことがあります。犬を高いところに上げないというポイントです。高いところというのは飼い主より目線が高いかどうかという意味ではありません。たとえ飼い主より目線が低くても高い場所は全て離せないようにしておく方がいいでしょう。高いところに上がると目線が高くなり犬は優越感を得てリーダー的本能が目覚める可能性があるからです。犬が乱暴になったり飼い主の言うことを聞きにくくなったりすることがあります。その結果飼い主との集中関係に影響を及ぼすこともあります。テーブルの上、ソファーの上、椅子の上、ベッドの上など離せないようにしておきましょう。もちろんこれを完璧にしつけるのは難しいです。偶然に高い場所へ上がったくらいならいいですが、それを長い間許すのは控えた方がいいでしょう。高いところに上がるのはやめさせる。犬を上手にしつける30の方法。その15。飼い主の性域に犬を踏み込ませない。犬を高いところに上げないというのは犬への大切なしつけの一つです。その代表的な理由は目線が高くなると犬は優越感を得てしまい飼い主との上下関係が崩れる原因になる可能性があるからです。テーブルの上は当然ですね。比較的低い場所である椅子の上、ベッドの上、ソファーの上などもよくありません。さて、目線が高くなるという理由も一つにありますが、実はもう一つ大切な理由があります。飼い主がリラックスする場所へ犬が容易に踏み入れることが飼い主と犬との線引きが曖昧になる可能性があります。ベッドの上やソファーの上は飼い主がリラックスできる聖域です。そこへ犬が容易に足を踏み入れることを許していると犬は飼い主を舐めてしまう可能性があります。飼い主の聖域には踏み込まないというルールを徹底することです。このように椅子やテーブルの上に上がらせないようにしておけば容易に犬への教育もなります。犬の出入りを許可しているカフェやレストランでの容易の良い振る舞いにもつながります。犬が移動できるのは床の上だけ。このルールを徹底しましょう。室内で犬が移動できるのは床の上だけというルールを徹底する。犬を上手にしつける30の方法。その16。いろいろな人に合わせるのも姿勢の一つ。飼い主と二人の時にはおとなしいのに他の人を見るやや強く吠えることがあります。これはもちろん停滞しているからであり不思議なことではありません。しかし飼い主以外の人とは旅に吠えるのでは人の住む社会に十分馴染んでいるとは言えません。他の人と素敵なために託したり吠えたりするのでは参考にも職業です。宅配業者なく旅に吠えていると飼い主としても手間がかかりますし相手にも迷惑です。そこで必要なのは人に慣れさせるという姿勢です。できるだけ多くの人に合わせ頭を撫でてもらったりしてくれさせ人に慣れさせていきましょう。特に生後3ヶ月半は警戒が弱く多くの人を受け入れやすい社会的と呼ばれる時期です。飼っている犬がこの時期なら多くの人に合わせたり触れさせたりすることで人に対する警戒心が小さくなりやすいです。もちろん成犬になってからも人に慣れさせることはできますが、幼犬の頃と比べれば少し時間がかかります。時間はかかりますが根気よく人は安全ということを教えていきましょう。ただ子供を触れさせる場合は少し注意が必要です。子供は動きが不規則で大声で騒いだりいたずらをしたりします。珍しい犬を見て耳や尻尾に触れると犬は怒って噛みついてしまうこともあります。必ず飼い主がそばにいて子供に飛びかかることがないようにしておきましょう。また人以外の小動物たちにも慣れさせることもポイントです。社会で出会うのは人だけではありません。散歩していると他の犬と出会うこともありますし、猫もいれば子供が飛んでいることもあります。社会的なら他の犬や猫やウサギにも慣れやすくなります。そうした動物たちにも慣れさせておくと成犬になってから手間がかからなくなります。ただしこの場合も今風に噛んだりしないように飼い主は注意することが必要です。成犬が小さな日をハムスターのような小動物を見れば狩猟本能が駆り立てられ噛んで食べてしまうこともあります。小学生の頃自宅で飼っていた鶏が産んだ日を自宅で飼っていた犬成犬に食べられたことがあります。これがかなりトラウマになりそれ以来小動物を見に近づかせるのはやめました。成犬になってからは小動物に無理になりさせるのはリスクがあるので控えた方が無難でしょう。いろいろな人や動物に合わせて慣れさせていく。犬を上手にしつける30の方法。その17。散歩は必ず飼い主が先行して歩く。散歩していると他にも犬を飼っている人たちと接しています。その散歩の様子には次の3パターンがあります。1。飼い主が犬を引っ張って歩いている。2。犬が飼い主を引っ張って歩いている。3。飼い主と犬と真横並びに一緒に歩いている。単なる散歩とはいえこのように3種類の状態に分かれます。歩き方は人それぞれで好きにすればいいですが、実はこの3つのうちの1つは好ましいとは言えない散歩に該当します。さてどれだと思いますか。問題となるのは犬が飼い主を引っ張っている状態です。優しい飼い主としては犬が散歩したい道を尊重させてやろうと自由にやらせようとしているのでしょう。早く歩きたい犬とのんびり歩きたい飼い主で自然とそういうポジションになっているのかもしれません。しかしきちんと親しくてという観点から見ればあまり好ましいことではありません。犬が飼い主より前に出て飼い主を引っ張ったり犬がどの道を歩こうか主導権を握っています。犬が主人になり飼い主が従者になるため主従関係が逆転しています。犬が飼い主を引っ張っていると犬は飼い主より偉いと勘違いし始めるようになります。そうすると飼い主の言うことを聞きにくくなったり飼い主の指示に対して反抗したりします。いつの間にか主従関係が逆転しているので姿勢もしにくくなっています。犬の気持ちを尊重させる気持ちはわかりますが、飼い主との主従関係をきちんと区別させた歩き方をしましょう。主従関係を区別させるための犬の定義は飼い主の横あるいは飼い主より少し後ろです。できるだけ飼い主の肩あたりを歩かせるのが理想です。飼い主の肩あたりについて歩く様子からこれをフィールドポジションと言います。イメージとしては飼い主の後は犬がくっついて後を追っているイメージです。もし食い犬が飼い主より前に出ようとしたらリードを引っ張ってやめさせるようにします。道を選ぶ選択権もたまには犬にやらせてもいいですが、基本は飼い主の歩きたい道を選びます。もし犬が勝手に他の道を歩こうとしたらリードを引っ張ってやめさせます。こうすることで飼い主の足であるというアピールができます。少し厳しいようですが飼い主の言うことをきちんと聞く犬に育てるための姿勢です。これがきちんと守られるようになると飼い主の言うことを聞きやすい犬へ育っていきます。散歩の時は飼い主の横から足を歩かせるようにする。犬を上手にしつける30の方法。その18。俺らにはむやみに応じない方がいい。食卓で家族が集まって食事をしていると困ったことがあります。まだしつけをきちんとされていない犬なら家族が食事をしているのを黙って見ているはずがありません。ほとんどの場合犬は尻尾を振りながら近づきワンワンと吠えておねだりをしているはずです。黙って見ていれば相当しつけがなされている証拠です。本来犬に食事を与えるのは飼い主の食事が終わってからです。主従関係をしっかりさせるために主人である飼い主が先に食事をします。その後従者である犬が食事をする順番です。この食べ順番によって主従関係がはっきりして飼い主の命令に従う犬に育ちます。しかしです。これが思うほど単純ではありません。犬は時々ずるいよ僕にも一つちょうだいという甘えた表情を見せます。 特に育ち盛りの子には尻尾を振りながら甘えてきます。犬を愛する飼い主にとってこれを無視するのは辛いです。飼い主一人だけ食事をしているのは申し訳ない気持ちになるのが人間です。一つくらいならいいかなと思い餌をやってしまいそうになります。ここが正念場です。一度でもおねだりに応じれば犬は尻尾をおねだりをすればもらえるということを覚えます。今後も食事中でもおねだりを続けるようになってしまいます。心が痛みますがおねだりをされても応じないことです。別に犬に餌を与えないわけではありません。単に食事の順番を守らせるだけです。飼い主の食事が終わった後にきちんと餌を与えるだけです。飼い主が食事をしている間は心をオンにしてじっとこらえるようにしましょう。テーブルの近くをよついておねだりをしていてもしばらくすれば諦めておねだりしなくなります。食事は飼い主が食べたものもらえるんだと分かれば飼い主の食事中もおとなしくなるのです。食事中の犬のおねだりは応じないようにする。犬を上手にしている30の方法。その19。犬の体臭は身分証明と同じ役割を果たす。ある夏の日のことです。蒸し暑い日だったので飼っている犬であるクッキーの体を洗ってやろうと思いました。水とボディソープを使って体をゴシゴシ洗ってあげて気持ちよさそうにしていました。洗っている間はクッキーは気持ちよさそうな表情をしていたので喜んでもらっていると思っていました。体を洗い終わってタイルで拭いた後、クッキーは驚くべき行動に出ます。なんと地面に体を押し付けてせっかくきれいにした体をまた汚そうとします。せっかく体を洗ってあげた意味がありません。あら、せっかく洗ったのに、なぜ飼い主の病を台無しにするような行動です。一生懸命に体を洗った飼い主としては自分の病が台無しになりつい叱ってしまいそうになります。実はこうした行動は今回に限らずいつもです。あなたも同じ経験があるのではないでしょうか。実は今は人と違い体臭がない状態を嫌います。少しくらいは体が酔っている方がちょうどいい。犬にとって体の匂いは自分の身分証明の役割を果たすためです。体をきれいにするのはそんな身分証明をなくしてしまうのと同じであり、大変嫌います。体をきれいに洗った直後は匂いを取り戻すために体を汚すような行動に出ようとします。大切なことはそういうものだということを飼い主が理解することです。もし飼い主の性格が潔癖症の場合、匂いを気にして犬の体を洗う回数も多くなるでしょう。むしろ頻繁に体を洗ってあげる方が問題になる場合があります。体の芯が過剰に取れてしまい、皮膚トラブルを起こす原因になるからです。せいぜい1ヶ月に1回です。夏ならもう少し感覚を短くしてもいいですが、体を洗うことにそれほど神経質になる必要はありません。飼い主が考えること、犬は体臭を気にしておらず、また匂いのない体を嫌がるものなのです。酔っているからといって頻繁に体を洗うのはやめる。犬を上手にしている30の方法。その20。食事中に溜まってやると唸り始める理由。美味しそうに餌を食べる犬は頭を刺すってやると犬がない怒りを見せることがあります。慣れていない人に対して何なら理解できますが、飼い主に対してでも唸って怒りを見せたりすることがあります。急にどうしたんだろう。飼い主に対してなんて偉そうな態度なんだ。犬から疲れていると思っていただけに困惑する人も多いのではないでしょうか。これは犬がまだ狼だった頃の名残です。野生時代はいつ食料に合いつけるかわからない不安定な生活でした。餌を食べている間に外敵からの攻撃を受けると食べるチャンスを失いかねません。勢いのある方が定着しています。食はまさに死活問題に直結です。もし横取りされると自分が頭を刺して死んでしまうかもしれない。食事中に犬の餌をじったり犬の頭を撫でたりしようとすると適当なし唸って警戒を見せます。たとえ飼い主が死だという認識があっても犬は逆らってしまいます。人間でも食べている最中に騙されるといい気持ちはしないのと同じです。犬の場合は人以上に食事中に騙されるのを嫌うと思った方がいいでしょう。ではここからがポイントです。飼い主は犬が食事をしている間は触るのはやめた方がいいと言いたいところですが、これも正しいです。食事中に警戒を見せるのでは犬も飼いづらくなります。おすすめの方法は器の中に餌を入れるのではなく手のひらに食事を乗せて食べさせてあげることです。手のひらに餌を乗せ手の息を移動させれば人の飼い犬になります。またできるだけ若いうちに器に入っている食事を食べている最中に頭を優しくなでてみるのも効果的です。あくまでも優しくです。食事を横取りしないよということを覚えさせてあげればいいのです。食事をしている最中はそっとしてやる。犬を上手にしつける30の方法。その21。どんなに年を取っても散歩は必要。幼犬から成犬になりにつれて運動量が増しますが、老犬になると一転して運動量が衰えます。歩き方が弱々しくなり歩くペースもゆっくりになります。弱っているのに歩かせると体に毒なのではないかと思います。老犬の健康を案じる気持ちもあるでしょうが心配ご無用です。大きな怪我をして歩けない時は仕方ありませんが、年を取っても散歩は必要です。もちろん歩くペースや歩く速さなどはゆっくりになりますが、散歩そのものをなくさせるのはよくありません。散歩をやめさせる方が余計に犬の健康に悪影響を及ぼすからです。人間でも同じですが、動かない生活を一日送るだけで体全身の筋肉量は一気に低下します。筋力が衰えることで体力の衰えにもつながり、逆に健康を損なう原因になります。ゆっくりでも少しでもいいから毎日体を動かす習慣を続けることが大切です。したがってどんなに犬が年を取っても散歩は必要です。散歩は犬にとって最も楽しみにしていることの一つです。散歩は犬にとってストレスを発散できる時間です。外の空気に触れることでいい気分転換になります。歩くことで犬は少しもしっかりし、体力維持や健康維持にもつながります。何より飼い主と一緒に散歩をするのが楽しみでなりません。飼い主との触れ合いがあると精神的な面で発達としさらに長生きするようになるのです。どんなに犬が年を取っても散歩の習慣は続ける。犬を上手にしつける30の方法。その12。不意のどに詰まらせないように注意する。動物病院に運ばれてくるケースで多いのは喉に物を詰まらせるケースだそうです。小さなものを喉に詰まらせて取れなくなり病院にやってきます。犬が咳を繰り返して飼い主はおかしいなと気づきます。まだ病院に運ばれるだけましです。不幸中の幸いであり、なんとか呼吸ができる状態で詰まらせています。場合によっては詰まらせる間にはすぐ窒息死にしてしまうことも珍しくありません。特に気をつけていただきたいのは散歩の時です。喉から何気ない散歩の途中にこそ思わぬ危険が隠れています。道端を歩いていると気になりませんか。人が走ってからです。犬と一緒に散歩をしながら道端をよく見ると数多くのランナーをしていることに気づかされます。散歩の途中、犬は道端に落ちているものに何でも興味を示します。何でも徘徊しているうちに人が走ってからランを見せ興味を持って口に入れてしまうことがあります。小さなランでも侮れません。噛み砕けるものではありませんし、ランは長く伸びたりくっついたりします。体重が大きいと程度の子犬の時にはそもそも小型犬の場合は食道が狭いので詰まらせる危険性があります。たとえ大型犬でも喉に詰まらせることもあるので注意が必要なのです。道端に落ちているランを口に入れさせないように気をつける。犬を上手にしつける30の方法。その23。湿った犬の鼻はむやみに口を離していい。犬の鼻は少し変わっています。鼻全体がべっとり湿っています。時には鼻水をだらだら垂らしていることもあります。人間が鼻水を流すときといえば風邪をひいているときを思い浮かべることでしょう。鼻水が流れているときはティッシュで拭き取る。そんな常識から犬の鼻水が流れているとついティッシュで拭き取ってあげたくなります。しかし犬の鼻が湿っている事情は少し違います。決して風邪をひいているわけではなく湿っていて正常です。なぜ犬の鼻が湿っているのかというと、匂いを嗅ぎ分けるためです。犬は人の100万倍とも言われるすごい習慣が特徴ですが、鼻全体が湿っているためです。湿っている方が匂いの分子が鼻の粘膜に吸着しやすく、匂いを嗅ぎ分けやすくなります。食べるものが腐っているかどうかを嗅ぎ分けたり、散歩の時にすごい習慣で縄張りを確認したりするなど重要な役目を果たします。鼻水が気になって拭いてあげるのは犬には少し迷惑な話です。ある程度の鼻水はそれほど神経質になる必要はありません。もちろんたまに鼻水がだらだら流れすぎている場合は鼻炎を起こしている可能性もあるので疑ってみるといいでしょう。湿った鼻をむやみに拭き取るのはやめる。犬を上手にしつける30の方法。その14。犬を褒めたり叱ったりするのは行動直後が一番に。お座り。お手。待て。伏せ。飼い主が望んだ通りに行動してくれた時、言葉が通じたかのように感じ嬉しいです。まずはすぐ褒めるようにしましょう。褒めれば褒めるほど姿勢が身につきやすくなります。褒められると嬉しいのは人間だけでなく犬も同じです。言葉は理解しなくても飼い主がいい子だねと笑顔で言う様子は犬にきちんと伝わります。また褒められたいから褒められるような行動を取るようになります。ただ褒めるばかりではありません。犬の姿勢がうまくいくかどうかはすぐ褒めることこそが重要な鍵を握ります。たった10秒でも時間を置いてしまうと犬は何のことで飼い主が喜んでいるのか理解しづらくなります。直接人のことが理解できない分、いいことをした直後に褒めることを徹底しましょう。望んだ通りの行動をした直後に褒められるからこそこれでよかったんだなということを直感的に理解できるようになります。また逆にした時も同じです。悪いことをした時もすぐ叱るのがいい。ダメという言葉を厳しい表情で言うと、今これをやってはいけないのだと直感的に理解するようになります。もちろん叩いたり蹴ったりなどの暴力ではなく、あくまでも言葉や態度で伝えるようにしましょう。褒めるときは笑顔と喜びの言葉、叱るときは険しい表情と厳しい言葉です。褒めたり叱ったりするのは行動の直後にする。犬を上手にしている30の方法。その15。 2階建ての家に潜む見落としやすい危険ポイント。動物病院や運ばれる多くは当然調子が悪くて運ばれてくる場合が大半です。特に多いのが足の怪我です。足を大きくすりむいて血を流したり足の骨を痛めたりして動物病院にやってくる犬が多いです。散歩中にどこかにつまずいて怪我でもしたのだろうと思います。もちろん散歩中につまずいて怪我をすることもありますが、室内での怪我も多いことをご存知ですか？室内。安全に思える室内ですが、怪我をしやすいところがあります。その原因も私たちの多くが見落としています。階段です。階段で足を踏み外した結果、足に怪我をして動物病院に運ばれるケースが多いです。家庭によっては2階建ての家もあることでしょう。犬を自由に行動させて階段を使って2階の上り下りを許している家庭も多いのではないでしょうか。厳密に言えば犬を2階で上がらせるのはよくありません。犬が階段を降りる際足を踏み外して転び落ち大きな怪我をする可能性もあるからです。ここを見落としやすい。階段はあくまで人間用のために作られた段差です。人間には一つの段差が小さくなるも問題ありませんが、犬には大きな段差に感じ上り下りに苦労します。犬の構造によっては階段の傾斜も段差が大きいところもあります。降りるときにうっかり足を踏み外すと1階まで一気に転び落ち足を痛めることがあります。いくら犬とはいえやはり階段から転び落ちて後ろが悪ければ怪我をします。最悪の場合骨折するケースもゼロではありません。犬の中を自由に行動させてあげたい気持ちはあっても、毎日を考えるなら2階で上がらせるのは控えておく方が無難です。犬の構造上難しい場合もありますが、可能であれば犬が移動できるのは1階建てとルールを作っておくと安心です。犬を2階で上がらせないようにする。犬を上手にしつける30の方法。その26、犬が飼い主の顔を舐めるのは喜びや甘えません。大好きな飼い主が家に戻ってくる間や犬が喜んで飼い主に飛びつき顔を舐めることがあります。顔を舐めるとはいえ特に口元を舐めようとするはずです。喜んでいるのはわかりますが、なぜ口元を舐めようとするのか不思議です。これは狼時代母親から獲物をもらうためにしていたサインです。母親が獲物を口に加えて持ち帰り、子供たちの食事を調達していました。その髪、母親が帰る間や待っていたよ、早くご飯のちょうだいという意味で母親の口元を舐めていました。母親の帰りを待ちわびる間に惚れられています。その他単に甘えの表現として顔を舐めようとすることが多いようです。口元を舐めることで不安や寂しさを紛らし、精神的に落ち着きを取り戻す意味もあるようです。ただそういう事情があるとわかってもやはり少し抵抗があります。犬に顔を舐められても気にしない飼い主がいいですが、中には病気になる飼い主もいることでしょう。犬の唾液が人体に入るのは衛生面から考えても進めてきません。万が一悪い細菌が混ざっていると病気になる可能性もあります。ではどうすれば顔を舐めてくるのをやめさせられるのか。その場から立ち去って相手にしなければいい。相手にしなければつまらなくなり、犬は顔を舐めなくなります。気をつけたいのは無理にやめさせようというのを手足を振り払うことです。逆に相手にしてもらっていると勘違いし、ますます顔を舐めてくる場合があるからです。飛びついてもいいことはないよ。顔を舐めようとするのは良くないよ。冷たい態度を取ることで伝えます。落ち着いて喜びを表現する方が飼い主に喜んでもらえることを分からせましょう。顔を舐めてくるときはその場から立ち去りやめさせる。犬を上手にしつける30の方法。その27、要点と正点とでは果汁味が少し異なる。室内で犬を飼っていると必ず目にするのは果汁行為です。ソファや椅子の足をガリガリかじようとします。なぜかじようとするのか。この果汁という行動の理由は要点と正点とで意味が少し異なります。まず要点がかじる場合ですが、歯の違和感を紛らすためにかじる場合が多いようです。生後2ヶ月の方では犬の歯は生えそういます。しかし生えたといっても乳歯です。それからおよそ半年かけて次は乳歯から永久歯へと生え変わりが始まります。その時歯に違和感を覚え、何かを噛んで違和感を紛らそうとします。生まれて1歳未満の要点がかじるのはそうした歯が生え変わる際の違和感が非常にあります。これをやめさせるのは犬には少し酷な話です。ムズムかじらないようにしつけている間に、大抵時間が過ぎて政権になります。ベストな対処法は、かじるのを許容してあげることです。あらかじめ、かじられては困るものを高い場所に移動させたり、隠したりするなど対処しましょう。テーブルの椅子など隠しようがないものは、足にタオルを巻いて、かじられても気づかないように保護しておけば、問題は解決します。一方、政権なものをかじる理由です。要件の時に爪をかじる癖が出ないまま政権になってしまった時もありますが、単なる暇つぶしが多いようです。少しでも刺激が欲しい年頃です。育ち盛りの犬が暇を持て余すとストレスを感じます。そのストレスを少しでも発散させたり、紛らしたりするために、ガリガリかじっていることが多いです。じゃあ、放っておけばいいと思いますが、それもよくありません。放っているから暇を感じ、またかじってしまいます。犬がかじる行動を見せるのは、それだけ飼い主が犬の面倒を見てあげられていないというサインでもあります。散歩してあげなかったり、遊び相手になってあげなかったりすると暇を感じてガリガリかじります。しかし、そうは言っても常に相手にしてやるわけにはいきません。そういう時はせめて犬のストレスを解消できるような遊び道具を与えてあげるのがいいでしょう。暇つぶしになるようなおもちゃを与えてあれば、少しはストレス発散になり気が慣れます。おすすめは風呂上のおもちゃです。小さなものの場合は飲み込んで喉に詰まらせることがあるので少し危険だと思います。その点、風呂上のおもちゃならハウスにしまって固定することができますし、かじっても飲み込む心配がありません。ペットショップに行けばおもちゃがたくさんありますが、飲み込まない点に注意しながらおもちゃを買い与えるといいでしょう。犬を上手にしつける30の方法。その28、犬が嫌な部分でさえ触られるのに慣れさせておく必要がある。飼い主に触られるのはいいけど、それ以外の人に触られるところではよくありません。あら、かわいい犬ね。散歩の途中、突然話しかけられ犬を褒められることがあります。飼い主にとって嬉しい限りですね。そんな時、飼い主以外の人に犬の頭を撫でられることもあるでしょう。見るまではいいですが、触られるのを嫌う犬もいます。飼い主以外の人と会うことは多くても、飼い主以外から触られることには慣れていない場合が多いからです。いろんな人を見るだけでなく、様々な人に触れ合わせて触られることに慣れさせるのも大切な姿勢の一つです。さて、ここで優勝から触られることになるのはまだ序の口です。触られることになる上で本当に大変なのは、犬が嫌な部分を触られることに慣れさせることです。犬は触られるのをとても嫌な繊細な部分があります。代表的な部分は3つあります。耳、尻尾、足の先などです。頭を撫でられるのはいいけど、耳、尻尾、足の先などを触られたりするのは基本的にどんなにも嫌なはずです。飼い主が普段から触らないように心がけるのは基本ですが、そう単純ではありません。日常生活にはこうした繊細な部分に触ってしまうこともあれば、触らなければならないこともあるからです。例えば、頭を撫でるときについ耳に触れてしまうこともあります。背中を撫でるとき、尻尾に触れることもあるでしょう。また、触らなければならないときもあります。代表的な例は動物病院で先生に見てもらうことです。犬の診察のためには耳、尻尾、足の先などをどうしても入念にチェックしなければなりません。そんなときに吠えたり噛みついたりするのではきちんと先生に見てもらうことができなくなります。万が一、犬が体調を崩して動物病院で見てもらうときのためにもある程度は慣れさせておく必要があります。完全に嫌がらなくなるのは難しいですが、すべて吠えたり噛みついたりしないようにしつけることです。では、その姿勢のポイントです。普段から刺激をしない程度に耳を優しくなったり、足をゆっくり握ったり、尻尾を触ったりして感覚に慣れさせます。慣れてれば、飼い主以外の人にゆっくり触ってもらうなどしてみるといいでしょう。もちろん、あくまでも慣れさせるのが目的であって、わざとらしく刺激するのはよくありません。あくまで触られるのになるのが目的です。いざというときのために触っても支障を来さないようにしつけておきましょう。耳、尻尾、足の背中に触られても大丈夫になるよう慣れさせておく。犬を上手にしつける30の方法。その29、慣れているはずの車をなぜか嫌な理由の本当の原因。車に乗せられるのを嫌な理由は多いです。車には独特の雰囲気があります。匂いといい、エンジンといい、部屋の携帯といい、一味違った空間があります。そういう空間とは違う空間に違和感を覚えて、吠えたり、塗装をしたりす独特の雰囲気とはいえ、何度も車に乗った経験があると次第に慣れていくはずです。にもかかわらず、いつまで経っても車を嫌がるとき、意外なところに原因があるのかもしれません。一つチェックしていただきたいことがあります。車に乗せるときに限って病院に行くときではありませんか。車に乗ったときに限って病院に連れて行かれると、車イコール嫌なことと覚えます。また、病院に連れて行かれて痛い経験もさせられるのではないかと思うため、車を嫌がります。人間でもそうですが、痛い経験というのは楽しい経験以上によく覚えています。自分の生命に関わることなので、少ない経験でもはっきり記憶しています。では、こういうときどうすればいいのでしょうか。車を乗った先に嫌なことが待っているから行けません。車を乗った先に楽しいことが待っていればいい。おすすめは、普段から車に乗せて楽しいところなどに連れて行ってあげることです。山、海、公園など少し距離がありますから、散歩中には具合です。全て途中の車の中でも餌を割れて、車の車に乗るときは楽しいこともあると覚えてもらいます。車に乗ると楽しいことが待っていると分かると、犬は車を嫌がらなくなります。車を嫌がる原因を取り払う。犬を上手にしつける30の方法。その30、場所と時間を変えて環境の変化に対応させる。言うことを聞くようになった。これでうちの犬も一人前だ。飼い主の言うことを聞いてくれるようになれば、いよいよシステムを卒業間近です。さて、そんなとき見落としやすい点があります。 場所や時間を変えた場合も飼い主の指示にきちんと従ってくれるでしょうか。慣れた場所と慣れた時間だったからこそ飼い主の言うことを聞いてくれている可能性があります。場所や時間帯を変えると急に反応が悪くなる場合があります。場所や時間が変わると慣れない変化に気を取られたり緊張したりするため飼い主の言うことを聞いてくれないことが多いです。家では決められたトイレシートで用を出してくれても公園でトイレシートを差し出しても用を出してくれないことがあります。人通りの多い道の場合飼い主以外に注意を向けてこのように言うことを聞いてくれないこともあるでしょう。人間社会は様々な状況パターンがありますから今もそんな社会でうまくやっていけるようになりさせていきましょう。まずは場所と時間を変えてのトレーニングです。公園、川端、人通りの多い道路など様々な場所できちんと姿勢が通りに動いてくれるかチェックしてみましょう。また時間を変えて当たり前さや暗いように練習です。また一から姿勢をやり直しというわけではなく基本的な姿勢が反省していればそれほど時間がかからないはずです。要は慣れです。あとは環境や時間の変化に慣れさせて良い管理を広げればいいだけです。様々なパターンを考えて場所や時間が変わっても飼い主の言うことを聞くようにさせましょう。もし可能なら飼い主と一緒に少し旅行をしてみるのもいいでしょう。基本的な姿勢ができていれば犬を許可している旅館やホテルなどを見つけて車で遠出してみるのもおすすめです。大きな環境の変化を体験でき犬の経験量を一度に増やすという時間になるはずです。場所と時間を変えてトレーニングをする。犬を上手にしつける30の方法。まとめ。その1、トラブルを起こさないための最低限の姿勢をする。その2、犬をしつける前にしっかりした飼い主になる。その3、しつけの合図は統一する。その4、家族メンバー全員のしつけのルールを統一させておく。その5、無理なトレーニングを避けつつトレーニングを楽しいと思わせる工夫をする。その6、体幹になる3種類の方法をうまく活用する。その7、しつけの時は真正面に向き合ってする。その8、いろいろ音を聞かせて慣れさせる。その9、生後6ヶ月あたりから急に吠え始めるように喜ぶ。その10、太りすぎないように食事の量を調整する。その11、飼い主が食事をした後に犬に餌を与える。その12、犬の種類や状態に合わせて適度な量の餌を適切な回数で与える。その13、餌を差し出しながら近づいてみる。その14、高いところにあるのはやめさせる。その15、室内で犬が移動できるのは床の上だけというルールを徹底する。その16、いろいろな人や動物に合わせて慣れさせていく。その17、散歩の時は飼い主の横から後ろを歩かせるようにする。その18、食事中の犬のおねだりは応じないようにする。その19、寄っているからといって頻繁に体を洗うのはやめる。その20、食事をしている最中はそっとしてやる。その21、どんなに犬が年を取っても散歩の習慣は続ける。その22、道端に落ちているガムを口に入れさせないように気をつける。その23、湿った腹をむやみに拭き取るのはやめる。その24、褒めたり叱ったりするのは行動の直後にする。その25、犬を2回で離せないようにする。その26、顔を舐めてくるときはその場から立ち去りやめさせる。その27、要件と制限に応じて体重対策を立てる。その28、身に尻尾、足の爪などに触られても大丈夫になるよう慣れさせておく。その29、車を嫌がる原因を取り払う。その30、場所と時間を変えてトレーニングをする。